前向きの議会劇場。この番組は前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます、前泊美樹です。さてもう今年もあとわずか、そして新しい年、こんにちはという時期になりました。この時期には恒例のあの方、平東生プロデューサーと特別号をお送りします。先生、田田さん、
はい、年に一度の登場でございます。
今年も大変お世話になりました。
とんでもないです、はい、
ね。まあ、お騒がせしましたけど、私もいろいろな大きなね、チャレンジをさせていただいて、本当に多くの皆さんに支えられたということを、こんなに実感した年というのはね、珍しいかなというぐらい、本当に皆さんに感謝をしながら、新しい年を迎えることができそうです。はい。まあ、私の話はおいおいということで、平東生さんも大活躍でね。
いえ、とんでもないです。もう、忙しいだけで。
どんな1年でしたか？
そうですね、そうだな、今年は結構シリアスなといいますか、食料支援の現場へのなんか助成金っていうのを今チャレンジしていて、
はい、
まあ、この前もね、琉球新報社に、うちと沖縄、うちって言ったらあれ、未来ファンド沖縄と沖銀経済研究所かの一緒になった、はい、食料支援をしている人たちの現場のアンケートなどの調査をさせていただいたりしたんですが、やっぱ物価高は結構もう恒常的に続いていて、いや今、まあ、まさに食料が必要な人がこれだけいるんだとか、あとその人たちがなぜ自立に向かえないのかっていうことを、ね、簡単な話、旗から見てると、いや働けばいいだろうみたいな話とかもあったりするんですけど、やっぱ働けない理由もあるし、はい、でそこでやっぱ制度を使うべき人が使っていないっていう現状もあるし、ね、まあ、様々な理由でやっぱり自立から遠のいているっていうところを、食料っていうところから今眺めているっていう感じなんですよね。まあ、ちょっと今年度いっぱいやってみて、また世の中に一つ通ってみたいなと思ってることはあるかなということとか、まあ、あとは認知症ですかね、はい、認知症に関するあの授業を3年間やってきたんですけど、これも面白くて、まあ、まあ後で話せたらちょっといいなと思ってる、いわゆる地域づくりと認知症っていうのをテーマにしてるんです
よ。あ、そうですよね、はい、自動販売機の
なんですね。そうそうそう、あの創作のシステム、ああいうライトなところから入ったんですけど、やっぱ実は地域における見守りってそんな簡単じゃないなと、いうところが分かってきてですね、まあまあ逆にだからこそ我々のようなあの専門職じゃない人たちからの提言も必要なのかなというところの今ところをやっていたりっていうこととかですね、いやー様々な、
様々ですね、
そうですね、はい、いろんなことやっております、
ね、あの食料支援 の、 あのアンケート結果みたいな、はい、あの記事を私も拝見して、あ、これいいなと思ったんですけど、あの県外とかに、まあ、行くとね、まあ、ニュースでその自治体がお米を配りますみたいなニュースがあって、はい、あ、それやっぱり最低限必要なものだからありがたいよなと思って、ただあのお米を作ってる地域だからできるのかなと思ったりもしたんですけども、ちょっと調べると東京都内の自治体でもやってるんですよね。こういうあの物価高騰の交付金などがあればね、まあ、それを使って、こういったこと那覇市でもできるんじゃないかなと思ったんですけどね、
そうですね、まだそこのコンセンサスが取れてないっていうところですよね、おそらく、まあ、これから国も施策化をしてくるんじゃないかとは言われているところなんですよね、まあ、沖縄のフリセっていうのはまず穀物を作っているというところ、地域ではないというところですよね、はい、なのでどうしても主食となる小麦米っていうのは、まあ、誰かが購入をしてそこのに回していくっていうことで、はい、あのやっぱり米が潤沢にある本州とは少しあのこの辺はあの差があるなというところは、とてもこの辺はちょっと沖縄の沖縄らしいところとあるか、あとじゃあ送ればいい、じゃあ送ればいいんですけど、はい、やっぱここで原油高とかが効いてきてるんですよ、やっぱここの送料の問題とか、 あと取り扱いに対しての事故とかの責任とかね、はい、まあ余剰のものを送ってくれている時にそのじゃあ港でお渡しして、うん、じゃあその間になんか事故があって食べられなくなった時って、はい、これ廃棄コストがかかるとか、うん、やっぱ船で送ることのリスクみたいなのも結構あったりしてですね、
なるほどですね、
はい、なんかまあ それだけじゃないんですけど今一例でたくさん その沖縄ならではのなんていうんだか特徴っていうのが食料支援にあることは結構分かってきた、
うん、
ただしやっぱり貧困困窮世帯の多さっていうのは特質なわけですよね、沖縄の場合我々グレーゾーンって言っている生活保護とか要保護で見つけ、はい、いわゆる施策にちゃんと補足された人以外の困窮層が多いっていうのも沖縄の特徴って言われてて、うん、こういう人たちが、
はい、
どうやったら食べ物にアクセスできるのかっていうことをやっぱり今まさに学んでいるというか、うん、そういう最中でございます。
なるほどですね、うん、まあ、政治のミッションっていうのは、うん、まあ、国民の命を守ることっていうのが一番になりますよ ね、 すよね、うん、それを考えると、まあ、昔に戻れと言ってるわけではないですが、うん、沖縄もそこそこお米は作っていましたよね、
まあ、その筋はありだと思いますね、うん、私もね、
うん、でまあ、今でも金町とかあちこちで、うん、作ってるんですけど、どうしても何を生産するにしても島の面積がちっちゃいので、
そう、ね、スケールがね、スケールが出ないですよね。
で、まあ、スケールある程度ないと産業化っていうのもしにくいし、うん、まあ、お米に限らずに言えば、縦に伸ばす、うん、植物工場、ね、
うん、
オランダみたいな、
ね、
輸出国ですよ、はい、小さな面積のオランダが、うんうんうんうん、野菜のね、うん、まあ、そういった可能性もあるのかなとは思うんですが、うん、まあ、しかしこの食料自給率、まあ、何で測るかは別としてですよ、うんうんうん、やっぱり災害とかも含め、うん、緊急事態の時もし外から何も入ってこなかったと想定した場合にも、うん、やっぱり域内で何らか賄えるというような農業政策といいますかね、うん、一次産業政策っていうのは少し考える必要があるのかな
と思います、ね、まさにセーフティーネットっていざという時の食料って話ですよね。前どめさんもルーツである宮古とかってやっぱ台風のたびにスーパーから物なくなってるわけですよ、
はい、そうですよ、私は伊勢間島もっと小さなところなので、はいは
い、そうですよね、だからそういうセーフティーネットも結構大事で、
はい、
だ島内でせめてね何日分かはちゃんと、これは倉庫の問題なのかもちろん農業の問題なのか、まあ、両方あると思うんですけど、まあ、
缶詰というのがねそういうところで活躍はうん、するんですけど、
それが年間何回もあるっていうところを考えると、うん、やっぱ域内の農業のこともちょっと一回ね考えてみる時期なんじゃないかなっていうのが、
そうですよね、うん、
ありますね、はい、
はい、ちょっともう本当に、スーパーもね、うん、野菜が高いですよね、
沖縄野菜高い
ね、もともと高いのがすごい、まあ、高くて、まあ、それだけ、うん、生産者の方もご苦労されてるんだと思いますし、うん、まあ、それを思えば高いな、うちの作業の中ではと思っても、うん、敬意を表しながら、
うん、
まあ、いろいろとメニューを工夫しながらですね、うん、使わせていただいてるんですけど、こんなに物価高長引くとは思わなかったですね、
うん、そうね、はい、うん、これはコロナよりも深刻っていうところに今はもういよいよなってますよね、
はい、うん、だからまあいろいろなものの値上げ、うん、でそれが本当に生活に困っている方々には非常にダメージが大きいところね、
うん、
はい、まあ、その調査すごく興味深く見させていただきました。
ありがとうございます。
でそして、地域で見守る認知症の話ですけども、はい、まさに町づくりのプロじゃないですか。
いやいやいや、もうとんでもない。
その認知症のプロと
苦戦してます
いつも。プロ同士の話し合いってやっぱりその、うん、高いレベルでの。
いや、そうでもなくて、我々がやってるのは、うん、認知症ってやっぱり専門職の人たちと地域がどうつながってでそこで見守りを強化していくかという、うん、まあ、強化とか体制って話があるんですけど、まあ、そもそもこの言葉自体がどうなのかということもあるんですよね、はい、認知症とお医者さんとか認知症の方々と家族のコミュニケーションとかっていうのは相当な啓発事業がされていて、はい、あまり地域って言うほど登場しないんですよ、うん、この中では登場しないんですけど、 今はやっぱり要介護1、2とかだと、まあ、ほぼ入所っていうのはなくて在宅になるんですよね、うん、まだそこは認知症も同じくで認知症度の1あの浅いうちっていうのは今ほぼ在宅で過ごす、うん、そういうということは地域内にやっぱり今たくさん認知症の人が住み出しているっていうのはまずこれ事実としてあるってことですよね、うんはい、で、まあ、そこの中で彼らがやっぱり快適に、うん、あと自分らしくっていうのが キーワードなんですけど、うんうんはい、やっぱり人権をちゃんと守りつつですね、うん、自分らしく、はい、生きていく にはどうすればいいか、その時に地域が何ができるかっていうことなんですよね、うん、だけどどうしても見守りっていう言葉とか、あと地域のできることっていうことを真面目に考えると、
うん、
なぜか訪問とか安否確認的なものとか、うん、割とそういう結論になりやすいんですよね、うん、本当にそれを当人が求めてるかっていうのは別なところで、うん、皆さんが多分できることをアイデアとして出す、うん、だって他に考えつかないしよく考えたら、うん、っていうところが実はそこにミスマッチがあるっていうのを最近やっぱとても感じています。最近面白いワークショップを開発しまして、
はい、
僕は森高ワークと呼んでるんですけど、
森高ワーク、
そう森高千里が私がおばさんになってもすごい流行ったじゃないですか、はい、今年ね、まあ、55歳ぐらい のタレントの方、まあ、大活躍しててすごい、だから中山美穂ショックだったんですけど、
ね、本当よ、
はいはい、そうここ行くとねまた、はいはい、ミポリの話になっちゃうけど、まあ、同い年ぐらいですよね、はい、森高千里も大体これぐらいの年齢で、まあ、今も活躍してるんですけど、その時流行った曲って彼氏と彼女の掛け合いの詩なんですよね、はい、だからおばさんになっても海連れてって、うん、まあ派手な水着着れないけどねとか、あと飲みにも連れてったよねとかいう、うん、まあそういう形で捉えられがちじゃないですか、
はい、
あれをねその彼氏ではなくて、あれは僕は社会だとちょっと言い換えたらどうだっていうのをちょっと提示します、
うん、
そうすると彼女がおばさんになっても、まあもし言うと認知症になっても、うん、これはずっと続けたいんだよ、やりたいことなんだよっていうのが羅列されてる。つまり人権っていうのは社会がその個々のニーズに、その自己実現にどれだけ加担できるかっていうことだと私はそう読み解いたんですよね、
はい、
それでじゃあこの私が認知症になってもっていうタイトルで、専門職の人とか地域の人とか店員の方々がいる数十人の中でワークをやって、自分事として、
はい、
続けたいことって何ですかって言ったら、結構エモいんですよ。まあ切実なのは車が好き、だから車の運転続けたい、免許取られちゃうからねとかっていう、まあ、ちょっと叶えにくいのも当然最初は出てくるんですけど、やっぱり友達と喫茶店でおしゃべりをしたいとか、あと女性多かったのでメイクをやめたくないとか、
は
あ、うん、ね、あと夕飯の買い物は自分で決めたいから自分で買い物に行きたいとか、みたいな話が続々と出てくるんですよ。この人たち専門職多いんですよ、
はい、
うん、でそうか、それで、あ、自分ってこういうことをやりたかったのねとか、あとやりたくなかったのねっていうのはなんかみんなでねこうやってワイワイし、次の問いがやっぱり結構しんどくて、
うん、
認知症になった時にされたくないことなんですかっていう次問いを立てるわけですよ、うん、そしたらね、訪問とかって言葉出てくるんですよ。
へー、そうですか。
そう、その時みんな気づくんですよ。あ、自分は自分が望まぬことを守る側の義務とか責任感でやってたんだってことに気づく、そういうワークをやっていて、見守り方もだから、見守り方っていうのはやりたいこととか実現したいことはすごい多種多彩なわけですよね、うん、それをどう実現していくかっていうことと、見守られ方も実は多種多彩なんですよ、
うん、そうですね、
多種なんですよね、はい、だから多様、この多様性にどう応えていくかっていうところで、うん、どう見守られたいかっていうのに合わせてやっていかないといけないんだけど、うん、どうしても自分が認知症になると思ってないんですよ、
うん、
専門職の人とか民生の人も、
うん、
だから そこでは義務ものすごい正義感と、あの熱い思いで訪問をしているんですけど、はい、うん、知らない人の訪問がされたくないよっていうのが自分のことになるとそう思うわけですね、ここのギャップを僕はこのギャップが課題だと思うけど楽しもうとちょっと、うんうん、このギャップってどうやったら埋まるんだろうっていうのをね、はい、考える年にしたいなと思って、そこが地域と認知症の人たちの接点になるし、もっとお互いが快適に過ごせるっていうのになるんじゃないかなということを今まさにいろんな現場でやってるって感じなんです
よ。なるほどですね、は
い、ちょっとハッとしません、なんかそう、ねえねえねえ、地域づくりって言った時に
まあ、そもそも私自身があのコミュ障で引きこもるので、うん、あまり多分行政が提供しているサービスに馴染まないんですよね、でだから行政のその全体、うん、まあ、マジョリティがあの受け入れられるだろう、まあ、これも実際聞いてみたら分かりませんけども、
う
ん、
じゃあほとんどの人はね、そういう監視的な訪問は嫌だって言うんですよ、うんうん、
あとね、集まって歌ったりなんとかとか、うんうん、あ
のだからデイサービスの ねプログラム問題とかね、
あ、最低限のものを用意するのが行政で、うん、この多様性に応えられるのはやはりおっしゃるように地域なんじゃないかなという気がね、しますね、
うん、
だからそのちょっともともと新聞社とかいろいろなそういう書いたりとかっていうことをしていた方々は、うん、やっぱり彼ら独特の世界観のコミュニケーションを望むわけで、うん、でそういった人たちがあそこに行けばあのいろんなこう社会派の話ができるよとか、うん、退職してクレーマーになるタイプの方っていうのは大体やっぱりそういった何かお話をしたいけど、
うん、
伝える場所がないっていうところもあるでしょうから、うん、人それぞれですもんね、うん、そうそう、何をしたいかっていう、ね、うん、
あとだからされたくないこともあるっていうことですね、
一人でいることの権利とかね、
いやそれはね勝ち取った権利なので、うん、あのね孤独は権利なんですよ、
そうなんです、
はい、勝ち取ったものです、
食事は一人で食べたいとかね、
うんうん、そうなんです、だから、はい、それぞれの価値観に応えるのが社会であるべきって話だと思いますね、それがだいぶ分かって、あのこのワークはなかなか評判がいいのでちょっとやっていこうかな、
あ、いいですね、うん、じゃ あの新しい年も引き続き、
そう、うん、すいませんね、私の番組みたいに喋ってしまって、ええ、うん、
じゃあ来年はどうした年に、どういった年に、
うん、いやちょっとね、とはいえ忙しすぎて、
忙しいよね調整さん忙しいよね、こうスケジュール、ね、調整するの大変でしたもんね、
ですよね、
私もちょっとバタバタしてるので、
はい、ちょっと忙しくて、あんまり忙しいって言わないキャラだと思ってたんだけど、もうさすがに9月の1日ぐらいに10月ぐらいまでのスケジュールが埋まっているっていうのはあんまり良くないなと思って、うん、
良くないです、
ね、
経験ありますけど、
ね、好きなことできないし、突発的なね、はい、出会いもなくなっちゃうし、
うん、自分が朝起きていつも不安だし、うん、あれいつまでにやらなきゃとか、
そう、ね、
まあ、曖昧体制といえば聞こえはいいんですけど、
うんうん、なのでちょっとね、そこで働き方自体は少し工夫をしないとなと、
去年もね
同じこと言ってんだよね、
そうそうそう、ね、私たち去年もその話をしてますよ、
うん、やっぱちょっとそこは具体性がない
来年同じこと言わないように、
本当です
よ、あの、ね、うん、お互い頑張りましょう、私も似たようなもんです、うん、あの、まあ、晴れて今年はあの、うん、沖縄県議会議員選挙に、うん、手を挙げさせていただいて、
うん、
あ、こういったことをやりたかったなということも思い出しながら、うん、いい経験をさせていただきました。
そうですね、まあシビアに言うと受かったか受からなかったかっていうのは大きなね、うん、大きなリトマスにはなるんですけど、うん、まあ真美希さんのも見てると、あ、なるほど、こういう無所属の人ですよね、今までこう組織選挙ということをやらない人が那覇市だと5000何百票取れるんだという、僕は一つの階段をちゃんと登ったなという評価はしています、うん、はい、うん、あ、惜しかったじゃんっていうね、
いや、本当にもうありがとうございました、うん、皆さんの温かいほどご支援に、うん、感謝に耐えませんという、うん、状況です。このいい経験を胸にですね、また新しい年、うん、今もかねてより力を入れたかった議会改革の研究もね、うん、させていただきながら、まあ、研究領域も ちょっと今以上に頑張りながらですね、また那覇市のため沖縄県のため頑張っていきたいと思います。
去年まであのお話ししてたなんかね、一般質問の津山先生
と
ミシュランやろうよみたいな話とかね、
はい
はい、なんか私も宿題残してるなと思ってるんですよ ね、
はい、ぜひその辺一歩を進めていきましょ う
と思っております。はい、
はい、2024年最後の、はい、番組ですけども2025年最初の回でもあります、うん、どうぞ皆様にとって良い年になりますように、
はい、
今年もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日の前向きの議会劇場、ゲストはプロデューサーの平東生さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
78.0